ジオもっこもこパレード。
ダラプロです。よろしくお願いします。今週お送りするのはドルフィンです。ということで、久しぶりのドルプロになります。先週先々週とね、トモキンが、レッスルマニア会をお送りしてくれたので、でも気になってるリスナーさんはいるかと思うんですが、早速あの武藤刑事の辞職どうなったんや問題ね、ちょっとこれの続き、あれから2週間3週間経ってるんで、そう、ね、ちょっとまだね2、3回前のダラプロをちょっと聞かないと、この問題はわからないんですが、ちょっと振り返ってみると、ね、うちの中学生の息子が、修学旅行の前に、学校でね、こう練習で社会科見学で自由行動をすると、修学旅行で行った先でさ、班で自由行動すると、それを、まず練習で自分たちの住んでる市内、千葉県のこの市内で、何箇所かこう回る、でそれを、時刻表、まあ、バス電車なんか公共の交通機関を使ってそういうスケジューリングをしてこう帰ってくるっていうのがあったんだって。でその班の中でうちの息子がタイムキーパー、時計係をすることになったんで、なったと。でその前日にね、父ちゃんとまあ、そういう関係で、時計係をすることになったんやけどと、時計持ってないから貸してくれんかと、ということで、じゃあこの辞職貸してやると、しかもその武藤刑事モデルのね G-SHOCK、 もうあれ何年前、10年ぐらい前だよね、発売されたの。武藤が全日本に移籍した直後ぐらいかな。で、あの G-SHOCK ってさ、あのボタン押したらバックライトが光るでしょ。で出てくるのが I love プロレスリングってであって、その時計裏返すと、あの全日本プロレスの、あの日本地図のあのが刻印されてるわけよ。その武藤刑事モデルの G-SHOCKを持って行ったんだけど、その日か、だから社会科見学があった日に、俺が仕事から帰ってきたらもう神妙な顔つきで、普段なんかさ、もうだいぶなんていうの、反抗期も、反抗期というか反抗期も過ぎてるけどさ、そんな親子の会話ないわけよ。まして俺が帰ってきたら、小さい娘たちはね、出てきておかえりって言ってくれるんやけど、だけど俺の顔も見に来ることすらない。せめてね、1回ぐらいかな、部屋から出てきておかえりとかさ、なんかこう話を一言二言するぐらいなんのにさ、そんな息子がこう神妙な顔でこうやってきて、父ちゃんごめんと、時計なくしたと武藤の辞職なくしたと、どこでって、いや多分あの駅だと思うんだけどみたいな感じで言ってたのが、乗り換え、そう社会科見学でこう移動する際に駅で切符を買う、いやちゃうな、チャージするか、スイカにチャージをするときに、なぜか腕時計なのに腕にずっとはめてず手で持ってたんやって、時計を。でそれをあの切符の販売機、券売機のところにポンと置いたままチャージして、スイカのカードが出てくるでしょ。でそれだけ持って行って、そこに置いたままにしてあったから、あの駅にあるはずやと、というところまでが前回のお話です。 さあその後どうなったかっていうのがその翌日の話ね。まずうちの息子がその駅に電話をしたのよ。まずね、で昨日まあ、こうやってこういうので、利用したんだけど何時頃、時計置いてませんでしたかと、落とし物ありませんかって聞いたら、ありますって、あります。もうその段階でもう歓喜をね、やったぜっていうので、で今から取りに行きますって言って、あれ金曜日に社会科見学あったかな、だから土曜日に取りに行ったはずだよね。土曜日的には次の日行ってるから、でチャリンコで速攻取り行って、で、買ったよってなんと帰ってきたんですよ。ということで、あの心配をかけましたが、武藤刑事モデルなんと復活ですありがとうございます皆さん、ほんとね。であれこれね、まあ、G-SHOCK 別にそこにね思い出が特にあるわけじゃないのよ。武藤同時期に桜葉モデルもさ、あの39点でねあれで出てるのも両方あって、そっちも持ってるし、まあそっち使えばいいかなと思ってたけど、でもそんな感じでもなさそうなんで、まあいいかと思ってたけど、まあ見つかったらそれは嬉しいよね、なくなったと思って。というのが3週前の話なんだけどね。そうで、もう本当先週まではこういうハッピーエンドじゃないけど、まあ、見つかったということでリスナーの皆さんにこのダラプロでお送りできるかなと思ってたんだけどさ、実はね先週末から武藤刑事 G-SHOCK が見当たらないわけよあのね、確実に日曜日はなかったの。日曜日はで土曜日はあったん、あなかったのかな、土曜日なかったんだから、この間の土日はないの。その前の日曜日は俺そう子供の試合で G-SHOCK つけていってたのよ。タイムキープ、それこそタイムキーパーせなあかんから。でその日曜日ってすごい暑い日、みんなあったでしょ、すごい暑い日、あの日で、で試合も全部終わって帰る時に暑かったから時計を一回外してらんないんだよね、車の中で。そこまでの記憶はあるんだけど、そっからの記憶がなく、でこの間の 土日に、あ俺そう走る時に駆けつけるからね、ジョギングしようとまだないわけよ。えっ、至るとこ探してもないわけよ。ということで、あの改めてなんですが、武藤刑事ショックまたちょっと紛失してますはい、のでまた次回放送までに探したいと思うんですが、一旦息子のやつはねちゃんと駅に連絡したら見つかったけど、改めてこのドルフィンが、武藤刑事 G-SHOCK をちょっと紛失したというところで今ありますと。あ、なんかしょうもないことしてしまったなごめんなさいね。ということで、またね次回この続きはお話をしたいと思います。で最近のこうプロレス業界のかな話でいくと、後楽園ホールがさ何周年、60周年だっけを迎えたということで、後楽園ホール主催でオールスター戦、女子のオールスター戦みたいなのと男子のオールスター戦みたいなのがこうね組まれたよね。で我らがきっちゃんも女子の方のメインイベントで、なんとピンホール勝ちみたいなのになんかね割とこう主役級の扱いで追われたような感じでしたし、あっちの方男子の方は棚橋と宮原健とか組んでというような、誰と戦ったんやっけ忘れたな、まあなんかね戦って盛り上がったというようなねありましたけど、ちょっと今そう聞こえた、今新木場です、新木場ですってバスが、そう今ね新木場駅で撮っております。はい、ダラプロ収録 in 新木場駅、この後、天竜プロジェクトをこう見に行く と。ちょっと早く着いたんでね、今たらプロ取っておる。あのね、あの新木場駅のロータリーがあるわけよ。コメダコーヒーと、あの、ね、うまいもん炙り道場っていうところ、本当に目の前に座って撮っております。なんか今いっぱい人が来てますけどね。あ、そう、後楽園ホールね。そうで、やっぱりね、前にさ、去年の夏ぐらいに、あのプロレス会場、行ったことある会場とかをこういっぱい思い出も含めて話をしたけど、やっぱりなんだかんだ言って一番こう見やすいし盛り上がる会場って後楽園ホールなんじゃないかなと思います。これはね、でも皆さんそうでしょ。だし、やっぱこう地方に住んでる時ってやっぱ後楽園ホール、まあ両国とかさ、武道館とかどう思うんだけど、やっぱり後楽園ホールで試合が見たいという憧れは強かったから、まだこの関東近郊じゃないか方々はやっぱ後楽園ホールに、がいいかなと思うんじゃないかなと思います。それはあのプロレスだけじゃなくボクシング、キックボクシング、まあ、格闘技も含めてね。なんでかなと思って、やっぱ会場の大きさそう大きくなく、まあ、どっちか狭いし、で片側南方向だけしかひな壇がこう長くなく、かつ全方向見やすいしっていうのがあるんだろうなと思っておるんですわ。俺もうほとんどあれだよ、後楽園で見る席って本当前の方じゃなくて、あのひな壇の席、まあ会場によって、あ、じゃあ団体によってね、そのチケット名は違うけど、だいたい B 席、一番安い席、後ろの方でも全然後ろの方でもね綺麗に見えるんで、でひな壇だから前の人の頭が気にならんと、ということでね。で、あとやっぱりなんだろう、その独特の雰囲気、皆さん見たことあるでしょ、あの1階からさ、階段がさ5階までこうある中で全部落書きがさいっぱい書かれてるわけよ。そのなんていうの、落書きもさ、この80年代が90年代あたりのことがさあって、もう本当趣しかないわけよね、あそこには。一つ一つ読んでいきたいぐらい本当に。とやっぱね、水道橋っていう場所もいいんだろうね。やっぱさ、あのドルフィン大好きなプロ野球が見れる東京ドームもあるわけでしょ。でドルフィン大好きな競馬の馬券が買える場外馬券場ウィンズもあって、でプロレスの聖地後楽園ホールがある。なんだったらなんだっけ、ラクーはあのサウナもあるでしょ。そう考えるとさ、めちゃめちゃもうメッカ、一日あそこでいてれる。例えば休みの日に、朝から競馬行って、昼に野球見て夜プロレスとかさ、その逆であってもいいんだけど、もう最高の一日の過ごし方かなと思う。本当に1回しかやったことないけどね、こっち来てもう4年半ぐらい経つけど、あ、やっぱり後楽園ホールね。で行くと皆さん、こう後楽園ホールってなんかこう思い出ってありますかね。いい試合、試合もだしさ、今でこそなんかプロレスなんて後楽園ホールって、まあ、小さな団体にとってのビッグマッチの会場だけど、昔はさそういう位置づけではないけど、でもやっぱ盛り上がる会場、メインがさ6人タッグであれ普通のタッグマッチであれなんだけど、やっぱそういう周りお客さんたちもこう盛り上げれる人たちがたくさんいて、で雰囲気を作りながら選手も乗っていい興行になるっていうね。で俺それでいくと、俺のねこの後楽園ホールの思い出の試合って、初めて後楽園ホール行った日が2011年の8月の、あ、何日やったかな、13日かな、あの G1 なんで、これ新日本の G1 の決勝の前日、2011年なんで中村が優勝したんだね、翌日両国で。その前日、だからその2連戦を、ね、大阪から見に行ってたのなんだけど、そのメインが、棚橋対矢野徹っていうので、でもうその棚橋が勝つと決勝進出がもう前日にして決まるというような場面で、やっぱそうなるとプロレスファンっていうか後楽園のファンたちはみんな矢野徹を応援するっしょ。そしたら矢野もこう乗ってさ、いい試合をするわけよ、したわけよ。もうこれかと思って、 で俺もその日にさ、まあまあ大試合から含めてすげえ声っていうか声出しすぎちゃって、酒も飲んじゃうけど、だからもう次の日声が出なくてね、中村初優勝なのになんか応援すらなんかほとんどできないっていうようなね、っていうので、このね2011年の8月の両国、いやごめんなさい、両国前日の後楽園ホールがすごく思い出にこう残っておるというような感じかな。そこからまあこっち仕事でね、転勤でこっち千葉に住むようになってからはちょいちょいやっぱ行くけども、やっぱいいね、やっぱいいと思います。あの来た当初はスーパージュニアの決勝はまだ後楽園でやったけど、すごくねこう盛り上がってもおったし、それこそ G1 の普通のリーグ戦でニュージャパンカップのリーグ戦なんかもだし、ノアも見に行ったな。そうだよね、ノア見に行った時にあれいつの12月かな、見に行った時にあのカテプロさんたちとねこうお会いもして、夜お食事もお誘いいただいた大会もあったし、あれ新日本もだよな、新日本もカオルちゃんの友達と会ってそのままカテプロさんたちと飲んだと、なんか そんなんばっかりやね。でもまあまあそれも含めてプロレスなんだろうね、後楽園ホールなんだろうね。あ、いいね、やっぱ後楽園はいいなというね、ぜひぜひまたちょっと行きたいなと思います。で、あとは最近の出来事で言うとやっぱこれか、大谷慎二郎だね。うん、あのゼロワンのさ、20周年なのかな、興行だよね。本当は去年やるべき大会が1年延期になって、で今年に1年ずれてその両国でやる記念大会でメインで杉浦と世界ヘビー級のタイトルマッチの試合中に、怪我をしてしまったと。今の段階では続報は出てきてないんだよね。この大谷の奥さんがコメントをねこう出しておる。で、頸椎ではなくて頸髄損傷というようなね、なんかすごく大怪我だよね。うん。で、なんかすごく杉浦が叩かれてたりとかもするけれど、ね、まあでも。それを覚悟の上でこうプロレスっていうのは成り立ってると考えると、もうなんかもう本当無事でやってくれっていうのをねこう祈るしかないよね。ただ同じようなこう怪我をされた本間朋晃がまあ復帰をするのにまあ年単位の時間がかかって、でかつ復帰してもまあそんな なんちゃうのかな、全盛期ほど動けないとなったら、まあ本当にこうね今首から下が動かないというふうに言われておるけれども、やっぱりこう普通、まあ普通に言ってたらだけど、こう体が動くようになるだけでもいいのかなと、まあ、そうあってほしいなとは思うので、うん、本当にこうね、祈るばかり祈るばかりよ。だってさ、あんなにみんなに勇気を与えたやつなんだよ、やつって誰か与えた選手なんだよね。えなのにここでねそうやってなるのはちょっと悔しいやんか、みんなもね。だからちょっと大谷は頑張ってほしいな、うん、応援はしたいしたいな。かといって今までねゼロワンを見てきたのかっていうと、そう見てきてるわけではないんだけど、でもちょっと頑張ってほしいよね。でやっぱこう大谷でさ、こういろいろ思い返してみると、やっぱりこう新日本のジュニアの時代っていうのがこうね印象深い思い出深いだけど、その中ででもあのねこう自分がこう見に行った試合の中でねすごく思い出に残っている試合が一つあって、それが1996年3月のね、これは何ですか、20日になるのかな、3月20日のね愛知県体育館大会 これ自身がさ、もう俺の本当受験が終わった直後ぐらいで、もう半年以上か、1年ぶりのプロレス生観戦なのかな。そうそう、1年ぶりのプロレス生観戦で、こう友達たちと行ったというようなその大会の休憩明けセミ前でね、WCW 世界クルーザー級王座決定戦とっていうので、ワイルドペガサス対大谷慎二郎っていう試合があって、これは18分9秒スワンダイブ式 DDT からエビ固めで、これ大谷が取ったんだけどさ、このスワンダイブ式 DDT って多分この試合初めて出してて、もうすっげーね、びっくりと驚きと、この日のね、ほんとベストマッチだよね、ベストバウトか、これはね、すげーいい試合だった。あ、やっぱこの大谷ってさ、感情をこう表に出すから、こう応援もしたくなるしね。そうで、この日の大会のさ、今結果熱戦譜みたいなのを見てるけど、これまた懐かしいね。1試合目がブラックキャット対吉江豊ね、7分10秒戦闘音からの片指固めでブラックキャットが勝ちました。ブラックキャットってまだこの頃までやったのね、96年。これ時代背景でいくと、この翌月に東京ドームで橋本が高田から IWGP のベルトを取り返したあたりです。で、第2試合目が木村健吾、後藤達俊、斎藤明俊組対木戸治、永田裕二、石澤時光、これは平成新軍対本体みたいな感じなんだろうね。ニールキックからの片エビ固めで、斎藤明俊が石澤からフォール勝ちと。第3試合目が重心サンダーライガー、エル侍組対金本浩二、高岩達人、フィッシャーマンバスターからの体固めでライガーが高岩からホール勝ちと。で、第4試合目が天山博義対西村治、はい、シングルマッチだね。逆片エビ固めで、天山が勝ったと。第5試合目が山崎和夫対蝶野正弘、これシングルマッチで、腕ひしぎ十字で山崎和夫の勝ち。このね、今この、まあ、多分天こじじゃないや、頂点タッグと西村山崎みたいなのがそれぞれシングルでやったってことは、なんかそういう前哨戦だったのかな。ちょっとね、この半年ほど、半年じゃない、1年ぐらいか、じゃあユーインターの試合あたりから、見てないんで、時代背景がちょっと分かりません、この辺は。で、第6試合目がスコット・ノートン、ヒューモアーズ対武藤敬司、安田忠雄と、ラリアットからの体固めでノートンが安田からフォール勝ちと。で、休憩が入って、休憩明けが先ほどの WCW 世界クルーザー級タイトルマッチで大谷が勝ったと。で、セミファイナルが IWGP タッグ選手権試合、橋本チャンピオン橋本平田組対挑戦者スティービー・レイ・ブッカー T 組。おお、スティービー・レイ・ブッカー T でなんかチーム名なかったっけ、この2人のなんかあったよね。あのリスナーの皆さん、このスティービー・レイ・ブッカー T 組のなんかチーム名あったと思うんで、ちょっと教えてください。忘れた、なんかあったよね、あったあった、ジュラシックパワーズはノートンと、あいつの組だね、違う、分かんないや、出てこない、まあいい、ちょっと教えてもらおう、リスナーさんに、またツイッターとか LINE で教えてください。で、メインイベントが60分一方勝負8人タッグ、長州健介、飯塚小島組対越中小林野上小原組、ノーザンライトボムで健介が小原からホール勝ちと。これでも弱くない、このセミのカードとして、あ、セミじゃない、メインのカードとして。だってこの後に続くのって東京ドームなはずなのに、ここでこんな8人タグやったってしょうがないよね。だからメイン、この8人タグを休憩前に、いや休憩後に持ってきて、セミを WCW 世界クルーザー級で、メインを IWGP タッグにしたらよかったのにね。なんかそっちの方がさ、だって結局そのさっきのメインもさ12分ぐらいで終わってんだよ。 で WCW 世界クルーザー級は18分やって IWGP タッグは15分やってる。その長さでもね、これやっぱちょっとよく考えてほしかったね、当時のことだけど、というようなね、これをさ、この試合を見て、これ何曜日だったんだろう、曜日書いてあるかな、火曜日はね、水曜日でかつ、秋分の日だったのかな、じゃ休みって書いてあるから、休日ね、祝日か、なんで、当時まだインターネットが普及していない時代だったから、このプロレスの結果とかをさ、こういろいろ見ようとすると、週プロと週ゴンしかないのね。で、翌週ね、この週プロって週プロ週ゴンはあれだったでしょ。木曜日発売だったから、この翌週かなに、発売の週プロ週ゴンを見に、これを見るのが楽しめたけど、結局さ、昔俺週プロ派でターザン大好きだったから、俺が見に行った試合、ターザンとか、ターザン後藤じゃないよ、ターザン山本とかさ、いや、シュープロの人たちがどう書くかっていうのがすごく楽しみだったのね。それって、楽しみにしてて、かつ多分これね、俺一人暮らしを始めるのに、その翌週の木曜日に親父に仕事休んでもらって行ったのかな、違うかな、それかもう家決めて行って行く日、引っ越しの日かな、要はなんかその週プロを新しい家で読んだ記憶はね、ただね、すごく楽しみにして、あ、そうだ、その日じゃない、その後に読もうと思って、でも封を開けずにずっと持ってたんだ。で、いざ新しい家に入っていって、新居というか一人暮らし始めてよね、これで読もうと思ったらさ、なんと取材拒否を、新日本の記事が一個もなくて、おかしいなと思ったら取材拒否をされていたと。で、結局ね、あ、なんか長谷川早紀の引退試合がすげえいっぱいページ割かれた記憶があるな。まあ、早紀ちゃん好きだけどみたいなとこだったよね、というようなね、時代をこう思い出しました。うん、はい、そろそろこう今回のダラプロのエンディングに向かって来てるわけなんですが、今日これからね、天竜プロジェクトを見に行きます。で、今日はね、全何試合、7試合あります。シリーズ名がレッスル&ロマンス、頭文字取ると WAR ね。第1試合がシングルマッチ10分1本勝負、河野正幸対馬場匠。馬場さんが分かんない、これ馬場匠さんが分かんない、皆さん分かります？分かんない、俺は。第2試合目が同じようにシングルマッチ10分一本勝負、佐藤浩平対近野健信。近野健信さんも分からない。で、第3試合目が、30分一本勝負の3ウェイ、音量レイパルマ寿司3人の3ウェイです。シングルマッチか、です。さ、まあ、これはちょっとこう大笑い枠みたいなところだろうね。で、第4試合目が6人タッグマッチ30分1本勝負、トール・レオナ・ニキ・タクロウ対入江重弘、これ芝王子・北村翔輝。お、ここで出てきた01勢、北村翔輝さんあれだよね、この間のそれこそ大谷対、杉浦での試合で、大谷がこう倒れてしまったまま、こう試合がこう終わった後に、試合閉めた人で、ね、マイクでね、この北村さんもちょっと、注目したいと思います。トールっていう選手も、ね、結構この天竜プロジェクトでは注目されておるので、ちょっと、この選手も注目したいと思います。で、第5試合目が、タッグマッチ30分1本勝負、剣豪渡瀬瑞希対川上隆一クワイエットストーン。なんかいろんな選手のごちゃ混ぜタッグマッチだけど、なんかこう、これはこれで面白いのかな、面白さをどっかで作ろう。 でセミファイナルがタグマッチ45分1本勝負、荒研翔太組対谷崎直樹児玉悠介、出た本物のドルフィンが来てたね。ここでね、これはドルフィン応援しましょうね。谷崎直樹、谷崎直樹ね、これもなんかごちゃまずだよね。ドラゲーもいれば、翔太は今どこ、何頑張れプロレスだっけ、ね、で谷崎直樹は今フリー、児玉悠介元レッスルワンだっけね、なんかこういろんな人が入ってる。でメインイベントもタグマッチ60分1本勝負、佐藤光矢野啓太組対鈴木秀樹ハートリージャクソン。ハートリージャクソンさんはこれはどあれだっけ、ゼロワンに出てた外人さんでしたっけ。ちょっと正解が欲しいな。ちょっと皆さんちょっと正解を教えてください。ということでこの全7試合を見ていきます。なんかね、大阪でもさ、このゼロワンじゃない天竜プロジェクトやってんだけど、大阪の大会がまたこれ意外とねいいのよ、いいのよ。だからさ、なんかちょっとこっちでももうちょっとこう注目できるような試合見たいななんて思ってはおりますが、まあまあこれは、ね、しょうがないけど、まあ今年はね、天竜あれプロジェクト応援今年もするという、今年の目標ではないね、応援していこうと思ってます。今年の目標はあれだったよね、月に1回プロレスを見るということで、今年3回目かな、天竜プロジェクト2回とマッスひらがなマッスルを今見ておるということで、ちょっとね月1回で行くと今4月の段階で3回ということで、ちょっと1回ビハインドがありますから、どっかで見に行きたいな。またねちょっとドルフィンと一緒に見ようかみたいなのをやってみたい。あ、でも需要あるのかニーズあるか分かんないけどね。まあちょっと皆さん誘うかもしれないんで、その時は一緒に見に行きましょう。ということで今回は何の話をしたんだっけ、武藤の G ショックね、結局どこ行ったかっていうね、天末と後楽園ホールの思い出と大谷選手頑張ってほしいというのの思い出と、まあ、今から見に行く天竜プロジェクトの話をしました。ということでまた次週ね、こうまで次週はどっちがやるのかな、まだ決まってませんが、まあ、次週まで、また、しばらくお待ちくださいということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。また来週まで、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。